皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSI はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSI の連続です。
この番組は平タクシーの提供でお送りいたします。
はい、こんばんは、田中健 JK1BAN です。
こんばんは、平秀俊 JK1MKG です。はい、
さあ2回目の番組、
2回目ですね。
無事にね1回目終わりましてですね、
はいはいはい、いや
たくさんの方が聞いていただけたならありがたいんですよね。
なんか聞いてたような聞いてなかったような
ね。
ええ、
あの第1回目の放送が始まる数日前からですね、
はいはいはい、
ツイッターで番組こんなのが始まりますよというつぶやきを発信しておりました。
はい、
でハッシュタグっていうのがねツイッターにあるんですけども、
はい、
ハッシュタグシャープの QSI785 というのでつぶやいておりましたところですね、第1回目の放送がやってる最中、そして終わってからリスナーの方からこのハッシュタグを通じてつぶやきがございました
よ。そうですか、それはそれは、は
い、ありがたいですね。
ありがたいですね、
はい、うん、まだ私どもあのきちんとしたメールを受け付けるっていう準備ができてないんで、まあ、このツイッターでつぶやいていただきたりするとそのつぶやき、ね、取り上げたい、
はい、
したいと思いますね。
はい、
あの頃は電話機だった。
今のアマチュア無線の入り口の初級っていうのは4級って言いますけどね、
うんうん、
私とか平さんが始めた頃っていうのは4級っていう言い方でなくて、はいはい、電話級っていうクラスだったじゃないですかね。
はいはいはい、
このコーナーはね私たちが、まあ、無線やり始めた当時のその電話級っていう頃、うん、あの頃に戻ってあの時代を思い出してみようじゃないかというコーナーでございますよ。
昔々の大昔
で、前回の放送の番組の時にね、はいはい、私たち電話機の時35年かな、いや7年かなしてたんですけど、
う
ん、
そうですね、
計算してみたら41年前でしたそんな前でした
そんな昔かな、
はい、そんな前でしたよ。
いやいやいや、
で今日はこの前も話出たんですけど、
はい、
電話機の時の免許というのを持ってきてみました。
おびた、
はい、これにちゃんとその日付が書いてありましたね。
全然顔が違う。
昭和51年ですからね。
うわ、
これが私の電話機アマチュア無線技師という、これ中学3年生の時の免許証。
髪の毛があるじゃないですか
そうですね、ありますね。
髪の毛がありますよ。
全く別人のようですよね。
この頃奥さんとは知り合ってなかった。
いや知り合ってないですね。
そうですか、それはじゃあ奥さん知らないんじゃない、そのか。
これ見せたことないな、うちの X にはこの写真免許証見せたことない。
ちょっと、ね、残念ならなきゃ、
これぞあの頃は電話級だったという。
その次の方の何ですか、それ
は。これは電信級の免許。
いやでも、でも髪があるじゃないですか
そりゃ中学生とか高校生で髪がなかったら困るじゃないですか、ね、そうです、こんなものを持ってきました。
あ、すごいですね、貴重ですね。
昭和51年52年の従事者免許でございます。
あ、そうですか、
はい、
貴重だ貴重だ、で今日はですね、今回は田中さんのですね、はい、うん、開局した当時のお話などをですねお伺いできればというところなんですけど、
はい、
え、 よろしく。
ああそうですか。
はい、
まず私アマチュア無線というものの出会いはですね、
うんうん
うん、まあ無線というのはどっからかそういうものがあるってしてたんですけども、
はい、
一番身近にあったのはですね、まあ、家族ぐるみでお付き合いさせていただいている、お宅がございましてね、
は
あ、そこのうちのお兄さんがアマチュア無線やってました。
はあ、
年にしてね3歳か4歳ぐらいだったと思うんですけど、小学校の頃、うん、小学校の高学年の頃、
うん、
3歳か4歳上でしたから中3か高校1年生ぐらいのお兄さんが無線やってましたね。
はあ、
うん、それでああいうのいいなと思いました。
そのお兄さんというのはどんな設備を、
あ、今から思うとね、それはね TR1200 だったんですよ。
はー、 TR1200 って50メガ、
そうそうそう、
AM、
そうそうそうそうそう
ですよね、
うん、
あ、その影響を受けたわけだ。
そうですね。
アンテナ何だったんですか。そ
のアンテナグランドプレーンでしたね。
グランドプレーン、
やっぱり8分の5だったと思います。グランドプレーンがなってました。
なるほど、その影響がもう引き金だったわけですね、
うん、そうですね、
うん、で？で
それで免許取りたいなと思ってどうして取ったらいいのかなとか思ったんですけども、通信教育もあったし、国家試験もあったんですけども、はい、結局国家試験を受けることにしまして、今日持ってきたのはこの勉強したテキスト教科書ですね。
いや、すごい持ちがいいですね。また随分私なんかないですよ、まあ、そんなもん。
でもこの前平さんの話では平さんは養成講座で、ね、
そうそうそう、
免許取られて、やっぱりこの教科書を使ったんですか。
そうそうそう、だったと思ったな。そんな感じの色だったような、うん、
覚えてない、
もう
忘れた、
随分昔の昔の大昔の。
そうだよね、う
ん、でもそんな感じの色だったと思った。
そうですよね、ラジオだから今手にしてるこの本が見えないと思いますんで説明いたしますが、まあ色としては何色？茶色？なんていう？グレー、グレーですねこれね、
うんうんうん、
グレーの本で、
うん、
郵政省認定昭和47年7月認定済みと書いてある、無線従事者養成課程用教科書ということで出しているのが社団法人日本アマチュア無線連盟と JAL が出している。タイトルは
よく持ってます ね、そんな昔の
初級アマチュア無線教科書というやつ。
持ちがいいですね、
はい、これは裏をね、
でもまた黄ばんじゃってすごいです
もうボロボロになってでしょこれ。
いや、まだすごいですね、
剥がれそうで。これを裏を見ますとね、第23版発行日が昭和50年7月15日となってますね。ですから昭和やっぱり50年の頃の本なんですよこれ。
はあ、よくお持ちですね
捨てられないじゃないです
か。いや、もう そういうのはかみさんが見たら粗大褒めずに持って帰っちゃったんじゃないかなと思って。私なんかもうどっかにあるかな。
あ、
ないんじゃないかな。
この本と、うん、
未だに勉強してるそれで、うん、
これこの本はね未だに見ますよ。忘れた頃はやっぱ基礎に戻る、元に戻って勉強するという。
あ、そうですか。
この本はいいですよ。やっぱ一番分かりやすいですね。
あ、うん、
中でもこの本の好きなのはですね、
うんうんうん、
アンテナに関すること、インピーダンスに関することが、ね、
インピーダンスね、
意外にね、あの分かりやすく、まあそんなに掘り下げてはいないんですけども、うん、分かりやすく書いてあります、
うんうん、へえ。あ、ちょっと見せる。
はい、どうぞ。
なんですか、
どうです、もう基盤じゃ
ん。なんか基盤でだけで
基盤ですごいんです
。すごい、 これはなんだ、トリオの、
トリオの無線機
511、
うん、かなんか
かな、
うん、かなんかです。
古
いいでしょ、写真も古いでしょ、
古い
ね、ナショナル
なんか涙が出ちゃう、うわー、もう
ところどころ線引いて勉強した
とか、ね、彼ら分かりません、もう全然もう全然わからない。
いいですよこの、
うわー、テスターがこれ本当に
昔のね、アナログのテスターとか、
あ、なんかなもう持ってたんですよこれ、
数メー、あのメーターが左右にある SWR 系とか写真が載ってます。
ディップメーターだ。
そうで、ディップメーター、測定という項目ですね、そこは。
あー、測定ね、うん、へえ、ディップメーターね、うわー、持ちいいですね、さすがですね。
いいでしょ
401だって、
まあこんなので勉強しましたよ、こんなので勉強しましたよ、ね、これで電話機を受けたというのは
で一発で受かった
の、一応1回で受かりました。
優秀ですね。
いやいやいやいや、多分4月期で受けたんで春休みにね受けたんだと思います。それで1回で受かって、従事者免許が来たのが7月の日付になってますから、
はい、
そういう経緯だった。
でその後に局面が2ヶ月ぐらい後に、
そうですね、
来て
ですから開局は7月から、2ヶ月後ぐらいかな、夏休みぐらいかな。
で夏休みはずっとバイトかなんかで、
いやいや自作でアマチュア無線機は自作しました。
自作、
はい、
ああアルバイトして無線機を買ったわけじゃないわけですね。ああ優秀ですね、自分で作るなんてね、器用なんですね。
そんなんでお時間があまりないんで、
はい、
その自作の話とかまた次回、
次回にまた詳しくお話を伺いたいですね。
いいですか、
させ
ていただいて、
はいはいはいはい、はい、ではこの辺でですね曲の方をご紹介いたしたいと思います。マルタのシーウィンドです。どうぞ。あ今日もお客がノリが悪くてさ、売り上げ上がらなくなったよ、ほんとに。どうすんだよ、帰るも帰れないんじゃないかよ。お
おタクシー、
ああお客さんだ、どうもどうも、ご乗車ありがとうございます。平タクシーでございます。どちらへ。
京急の横須賀中央駅までお願いしたいんですけどね。
よ横須賀ですか。
うん、ダメ。
いやもうありがとうございます、もう
お願いしますよ。
あはい、わかりました、出発させていただきます。はい、メーター方どういうルートで横須賀まで行かれます。
ああ高速通っても何でもいいからお任せしますよ先生。
高速ですね、かしこ首都高を通って、あの横羽線を通って横須賀方面に、
はい、あそうですね、
はい、かしこまりました。
それで横須賀中央まで行っていただければいいですよ。
はい、わかりました、よろしくお願いします。
ところでさ、運転手さん、そこにあるのな、その機械類は何なの。
機械って言いますと
何でしょう。 そこになんか無線機みたいなのが見えるけど、
いや何なの。そんなもんないと思います、
ね、嘘でしょ。僕はねアマチュア無線やってるからね分かんだけど、
いやそんなものはないと思いますよ。
そこにあれトランシーバー何なの。
トランシーバーってどれなんでしょうね、なんかね、
ちょっと
私には見えませんけど、
それさよく見るとさ、なんか八重洲の無線機じゃないの。
八重洲ですか。いや分かんないな。
今流行ってる FT なんとかっていう無線機でしょそれ。
ああ
それこっち側にあるけど、もう一つ左側にあるのも何これ。だけどこの運転手さん何アンテナいっぱいついてるしな。
いや別にたまたまつけたの。
もっと教えてよ、これ何聞いてんの、面白そうじゃん。
まあいろいろですよ、いろいろ。
平タクシーご用命はお電話で 070-5088-2151 070-5088-2151 へどうぞ。
はいはい、皆さんお電話お待ちしております、よろしくどうぞ。
今週の活動報告。
はい、今週の活動報告でございますね。
はいはい、活動報告ですね。
いろんなことをやりました。
まあまあいろいろといえばいろいろ、
いろいろ
いろいろですね。
そうです
いろいろはいろいろ。
じゃあそんなお話ししたいと思うんですけどね。
はい、
まず私の活動報告。
あはいはいはい、
はい、国会中継。
何ですか国会中継。
無線に関係ないような感じもするんですけども、
そうですね、
3月の半ば頃からほらあの大阪のね土地問題の国会中継でいっぱいやってたじゃないですか。
はい、
あれで
学園ね、
あれで私国会中継の虜になりましてですね、インターネットで国会中継が見れるもんですから、
はい、
まあ見れるというか聞いてるだけでも十分面白いんですけどね。
はい、
そんなんで国会中継に目覚めました。それでね国会中継のインターネット版というのは過去のものも見れるんですよ。
そうなんですか、うん、
それでね面白いなと思ったのを見たのはですね、
はい、
国会中継衆議院議員の総務委員会というのがありましてですね、総務委員会つまり総務省がやってる管轄なんで電波関係なんですよ。
確かにそうです、ね、
これは面白かった、
はあ
うん、これがね面白かった。何の審議をやっていたかっていうとですね、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案というのをやってたんですよ。このね国会中継にハマりまして3時間ぐらいあるんですけどね、
それをずっと
ほとんどこう、まあ、聞いてました。
はあ、
いろんな議員さんがね、その電波に関係すること、そしてその放送に関係することとか、いろんなことを質問して、それに対して、行政からですね、お役所の役人さんとか、それからあの高市総務大臣とかですね、答弁をするんですよ、その内容がですね、例えば今放送では 4K8K というテレビがね、今後出てくるんではないかということなんですけども、ちょっと突っ込んだところで、その 4K8K は左巻きの A 変波で来るとかね、そんな話も
すごい、
そんなの国会中継出てくるんですよ、
A 変波、
はい、そう、あの普通の BS と110と CS は右回りの変波なんで A 変波なんだけど、 4K8K は左回りの A 変波なんですって。
は
い、こんなことが国会中継で分かるとは分かんなかったですね。
知らなかったです ね、 知らなかったですね。
その他にはですね、 V ハイの利用、 V ハイって分かります？
いや知らないですよ、何ですか、
VHF のハイバンドの方ですね、いわゆる4ちゃんから上のチャンネルなんか、
アクション数ですね、
空いたところ、あれの、活用方法とかですね、それからドローンを使った場合の電波をどうするかね、ドローンは
ドローン
を操縦するにはもちろん電波が必要だし、ドローンが撮影した映像を送るのも電波が必要
だ、ね、はいはいはい。
中にはもっと面白いのはね、電波の有効利用のために電波の見える化が必要ですという議員さんがおられましてね、どこの周波数でどのような無線通信が行われているか国はきちんと公表すべきだ、国などが使う無線機の周波数は公表できないんですよ、例えば警察なんかの場合は、傍受されたりですね、妨害されることがあるんでこれはできないんですよっていう、これが行政からの回答なんですが、それに対しますこの議員さんが面白いことにですね、ある雑誌社が出している周波数帳というのがあるんです、ご存知ですか、はいはいはい、分厚いやつ、
ああ分厚いやつね、出待ちみたいな、
はい、これを持ってきてね、この周波数帳というものには例えば30メガから50メガヘルツ帯は海上自衛隊や陸上自衛隊がやってる無線だとかですね、こういうのがちゃんと載っているんだと、民間のこういう雑誌、周波数帳にはちゃんと載っているんだ、だから国もちゃんと公表しなさいと、
すごい
いうお話が出たり、
いやいやいや、これ
面白かったですよ。中にはその今後電波利用をですね、非常にこう、有効に使っていかなきゃいけない、電波もういっぱい使われちゃいましたから、今後は周波数をオークションにしましょうと、
オークションだからすごい、でも笑っちゃいけないんですけど、
国会は面白い、
おなんというなんか痛快ですね、
これ皆さん真面目にやってますからね、
冗談じゃなくて本気の、マジなん
です、真面目です、
マジで周波数オークションですか、
周波数オークションということは一度その法案を出そうとしてたという
すごい、
ある党の方がそういうお話がありましたんで、
は
これどれも本当に真面目なお話をしてますし、これがちゃんと議事録に載るわけですからね
すごい、
ものすごいものだと思いまして、
は
国会中継、また総務委員会があったら、ぜひ見てみたいと思います。
いや面白いですよ、なんかね、それだけなんか、お話聞いてるだけで、
でこれ4月の6日に行われた衆議院議員の総務委員会ですから、これ、インターネットのこの中継、国会中継のですね、検索すればまた見れますから、もしこの放送聞いて、あ見てみたい、聞いてみたいという方はぜひインターネットの国会中継のところが、
週末のオークションね、これまた
面白いと思いますよ、
はい、
というわけでこれが私の今回の活動報告でございますね。
いや楽しい話題を、パシパシパシパシパシ、
さて、平さんの、
いや、私の話題、
活動報告を、
活動報告ですね、はい、前回ですね、三段ホイップの話をタクシーに、私の車に乗せて、それで走ってて、非常に受信感度がいいという話をしたんです。
ありました、ありました。
あまりにもコイルがね、重たくてね、すぐ斜めになっちゃうんですよ、はい、これが、増し締めしてもね、ちょっとした風圧でね、
それ、機体が、ま、
そうなんですよ、機体、で、これは困ったと、で、以前、某 FBA サウンドで買った。
はい、
ディスコンというのをですね、つけたんですよ、交代機の空港かなんかつけて、あれをつけたら、これがまたね、 2段ホイップ以上で3段までいかないけど感度いいんですよ。
それ車につけたんです
ね。車につけた、
車の機台にくっつけたんですね。
そう、
車用のディスコンってやつですね。
そう、車用のモービルディスコンって、うん、それが非常にね感度がいいんですよ。で、まあ、エアバンドなんかも聞いてみたんですけれども、うん、走りながら思ったことは QSB がね非常に少ないんですね、普通のホイップに比べたら。
あ、そうなんだ。
これなんか、まあ、スペックで見ると、うん、リト君もあんまりそんなゲインもないような話。
ディスコンはほとんどゼロデシベル以下ですよね。
ないと言うんですけど、はい、実際これね聞いてみて思ったんですけど、どうなの、打ち上げ角度低いのか。でも対空用にはね非常に航空機の無線にはよく入るんで、うんうん、これは面白いですね。ディスコンね、ぜひね皆さん一度ね、うん、使われてみたらいかがかなって私は思うんですね。はい、うん、私的なこれね感想なんですけども、車につけて思ったことは、2段よりもよく聞こえます。
聞こえますか。
でよく飛びます。
あ、飛ぶんですか。
はっきり飛びます。
へえ、飛ぶってのは分かんなかった。
飛びますか。レインボーブッジの下のとこにサービスエリアあるんですけど
はい、はい、
あそこで所沢の
ありますね、レインボーブリッジありますね、下にね。
そうそうそう、うん、あそこで所沢の、うん、430ですけれども、うん、無線局がもうミリと52かなんかで聞こえてきたんですよ、
はい、
これ2段ホイップだとね聞こえないんですよね。
聞こえないんだよ。
はあ、だディスコンはねバカにならない、うん、
へえ。その今話だと、ええ、レインボーブリッジの下だから非常に低い場所でしょ。
そうそうそうそう、
まあ、ほとんど海に近いような場所でしょ。
そうそうそうそうそうそう、で金曜日 の、 その夜ですから、バラララバラララという中に玄関のお兄さんもいるようなところ
で、そういう立場走ってる。
そう、その中でねもそもそと車内でね聞いてたんですけど、うん、このディスコンっていうのがね非常にね優秀なんですよ。
へ
え、そうなんです。対空用の作られたアンテナかもしれないですけど、うんうんうん、非常に遠くの局でもよく聞こえるんですよね、うん、私的な感想ですけど2段よりもよく聞こえる。
先ほどおっしゃってたその所沢の局と、うん、まあ、更新したんですか、QSOしたんですか。
いや、聞いてただけ。聞いてただけですね。
それは周波数は
430サイドバンドの
430のね、
というところで、うん、うん、私とコールが近い方もよく出てる方なんです。
あ、そう、それは誰だか。
いや、だから誰でしょうね、はい、その方の信号もよく聞こえたんですよ、ね、
あ、そうですか、
私は直接チャチャ入れなかったんですけど。
そうですか。
そうなんです。
そうですか。
だ、皆さんねこのラジオを聞きの皆さん一度ねぜひねディスコンは試してみていいと思う。スペックだけでね、利得がないからといってね、うん、敬遠はしないで、ぜひ一度ねこれはね、うん、使ってみる価値はありだと思いますね。
ね、ただスペックを見るだけだとやっぱり原因がないんじゃないかって疑ってますから、最初から敬遠しますよね。
そうそうそう、だから高帯域だし、うん、まあ、対空用なのかな、うん、非常に
上空の、ね、うん、受信専用かなっていう感じもするんですけど、
航空機の信号なんかよく入るし、うん、QSB もあんまりないんですよ、うん、でかといって
QSB がないんだ。
ほとんどないですね。走っていってもね走行中ケースメーカーはあんまりないです、うん、普通のホイップに比べてないですね。
走行中も
ない。
そうですか。
2段ほどではないですけど、3段ホイップほどではないですけども、うん、2段以上に感度というかな、うん、よく聞こえますんで、ね、ぜひ皆さんね、ショップでですね、某ショップで、ぜひディスコンをご購入をいただきたいなというところでございます。
はい、わかりました、はい、
今週の活動報告でございます。
はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。劇帝国歌劇団、これは桜大戦というアニメのテーマソングなんですが、演奏しておりますのは航空自衛隊航空中央音楽隊でございます。
東京へおいでの説は平タクシーをご利用ください。地理や目的の建物がお分かりにならなくても、ご希望の場所へ安全確実にお送りいたします。また東京から臨県へのお帰りの際も快適に目的地までお送りいたします。東京旅客個人タクシー組合加盟平タクシーです。ご予約はお電話で 070-5088-2151 070-5088-2151 へどうぞ。
はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました、はいはい、
どうもありがとうございました。
QSY 第2回目
QSY ね、うん、第2回ね、
うん、 この先もどんどん続いていきますけどね。
そうですね、はいはい、
ぜひ、この番組をお聞きになった方はですね、ツイッターでつぶやいていただきたいと思いますが、
つぶやくのね、
はい、シャープ QSY785、
うん、
QSY とそれから 78.5 メガヘルツを引っ掛けまして、うん、ハッシュタグ、
はいはい、
QSY785 でございます、はいはい、よろしくお願いいたします。
あ、なるほど、わかりました、うん、
今日はあの頃は電話級だったんですが、なんか盛り上がったんだかなんだか分かんないですけども。
最高ですね。
何が盛り上がったんですか。
いや、もうね、田中さんのそのね、無線従事者名の写真でも本当にね、いや、素晴らしい。
見せるんじゃなかったな。
素晴らしい、うん、ちなみに私はどっかその辺にあるけど最近見てないから。
いや、持ってきてますよ。探して、
どっかのなくしちゃいないけど、
探してください。
どう他にあるんじゃないの、分かりません。
ダメですよ、無線従事者免許証っていうのはちゃんと携帯しなきゃいけないんです、普通は。ということは平さんは今電話級ではなくて、もっと上級の資格で、
いやいや、そうそうそうだ、
いつも運用な
さってるということですね。そうそう、とんでもないですけど、ね、どっかあるんじゃないの。分かんない、見てない。
そうです。いや、もうだって40年も前の写真なんだから。変わるでしょそりゃ。
これ同窓会なんかで今見ても分かんないよ。
中学生だもん
ね。中学生、いや、
中学3年生だ
もん。いや、もうカルチャーショックですよ、私は。だけは
次回は必ず平さんお持ちになってくださいね。
どこだろう、
ね、
どこだろう、分かんねえよ。
多分あの辺にあると思って、今頭の中であそこにあるなと思って。
いやー、ないな。
この番組は平タクシーの提供でお送りいたしました。